ジャンボー、ハバリガーニー。皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、カズポポさん。桃さんこんばんは。秋は子供たちの行事が多い季節です。運動会、文化祭、合唱祭などなど、父親の私も学校に行く機会が多く、子供たちの頑張っている姿が見られるのはとても楽しいです。文化祭といえば、思い起こせば数十年前、まだ高校生だった私は当時バンドを組んでいて、ボーカルとギターを担当し、文化祭のステージでライブしたのを覚えています。今思えば大してうまくもない演奏と歌声だったと思いますが、それでも女の子たちがわーきゃーと盛り上げてくれて最高に楽しかったです。間違いなく人生最大のモテ期でした。この仲間でデビューを目指そうくらいに思っていました。懐かしいな、あの頃に戻りたいな。カズパパさん、お便りありがとうございます。そうですね、秋はいろんな行事がありますもんね。運動会のお話もね、ついこの間ね、桃缶でも出ましたし、文化祭があったり、合唱祭があったりとか、そんな時期ですよね。カズパパさんは高校生の頃、バンドを組んでいて、文化祭のステージでね、これは青春ですね。いい思い出ですよね。そう、バンド組んでて楽器を弾いてる男の子って、こう何割増しにも見えますよね。楽器できるってね、絶対モテると思います。もうそれだけで、え、ギター弾けるの、ドラム叩けるの、ピアノ弾けるのとかだけで、多分ね、すごい。でさらにステージでかっこよく演奏してたら、それはクラスメートの女の子たちも今までとはちょっとこう見方が変わっちゃうぐらいモテるだろうなって思います。楽しい思い出だったんでしょうね。私もね、文化祭やっぱり高校生の時にステージで歌ったりとかした思い出もありますし、あとはそう、自分たちの文化祭にいっぱい人が来て、そのおもてなしも楽しかったり、お友達の文化祭に遊びに行って、またお友達の輪を広げたりとか、そういう思い出もたくさんありますね。いろんな学校の文化祭に遊びに行ったなって思います。運動会のね、話がこの間出ましたって言いましたけど、娘の運動会も先日終わりまして、どうなるかななんて話をももかんでね、してたかなと思うんですが、楽しかったです。応援に行ってきました。ちゃんとリレー走れるのかしらとかって言ってたでしょ。でもね、もう年長さん立派にリレーで走ってました。男の子とかも普通にこう、それこそモテるんじゃないかっていうぐらい足の速い男の子は、幼稚園の子でもすごくかっこよく見えて、みんなで応援していたり、娘もね、一生懸命頑張って走ってましたね。かなり盛り上がりました。リレーに出たりとか、あとは幼稚園だとね、お遊戯のダンスみたいなものもあって、で広い園庭のところでこう、全クラス、その年長さん、何年長さんのクラス全員がこう一緒に同じ曲で踊り踊ったりするんですけど、まあ、会場もね、園庭もある程度広さもあるし、お客さんいっぱい、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんいっぱい来るから、そう、場所によってはこう娘がよく見えなかったりするから、事前に娘にどこで踊るのっていう場所を聞いておいて、その近くで困ってたらビデオとかも撮りやすいだろうなと思って、どこなのって聞いたら、どこどこのこの色の滑り台の前のところで踊るからねって言って、あ、じゃあその前でママ待ってるからねって、こうビデオを構えて、さあ来るかと思ったら、娘が全然見つからなくって、 おかしいな、でも娘のクラスの色のこう鉢巻きをしている子が一番端っこにいると思って、とんだ娘の勘違いで全然映せなくて、ビデオに。で、そう、移動したくてもすごい人混みだから、その反対側まで行くっていうのにすごく時間がかかるんですね。でもみんなほらちょうどいいところでみんな見ているから、後ろの方の列に並んでももう前見えないみたいな状態で、まさかの、すっごいダンスが好きな子なので、もうしっかり押さえてあげようと思って前もって頑張ってたのに、なんかほとんど撮れなくて、娘どこだろうみたいなビデオばっかり踏んじゃって、いやーしっくりしてきたなと思ったけど、やっぱこういうとこはまだまだ難しいんだなっていう風に思いました。まあでも最後はね、ちょっと あそこだっていうのは分かって遠巻きに見ることはできたんですけど、いや小学校になったらもう少し変わってくるのかな。あとはね、なんかね、お遊戯会がもうすぐあるみたい で、お遊戯会もなんかこう楽器の演奏とかを幼稚園はするみたいでね、その楽器決めを今してるなんて話をしていて、そうだからそれもまたね楽しみだなって、12月にねうちの幼稚園あるんですけど楽しみだななんて思っています。カズパパさんありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションでは、コンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料。0120-006452。0120-006452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームホリデートラベラーさん。桃さん、桃缶スタッフの皆さん、こんばんは。旅好き、ホリデートラベラーです。電車旅も好きですが、遠出するときはやはり飛行機に乗りたいなぁと思います。飛行機に乗ること自体もワクワクしますが、僕は羽田空港も好きで、旅以外でもフラッと遊びに行きたくなります。そんな羽田空港の自販機が面白いってももさん知っていましたか？よかったらぜひ調べてみてください。ホリデートラベラーさん、お便りありがとうございます。飛行機乗りたいですよね。私も飛行機に乗る旅って本当数えるほどしかまだしたことがないけれども、すごくワクワクします。いつも飛び立つ時にすっごいテンションが上がりますね。そうだから、例えばこう会社とかにお勤めして、転勤じゃない、出張か、出張が多いようなお仕事とかで、今日は北海道、今日は九州なんだとかって飛行機で飛び回ってる人とか、ちょっと憧れますもん。いいなって。もちろん皆さん大変なんだろうけど、なんかそんな生活羨ましいなーなんて思っちゃったりしますね。ホリデートラベラーさんは羽田空港自体もお好きで遊びに行きたくなっちゃうということですけれども、自販機の話に行く前にね、羽田空港の話で、東京と世界を結ぶ羽田空港はイギリスの調査格付け会社が毎年発表しているランキングで、世界中にある550もの空港を抑えて世界で最も清潔な空港に選ばれたんだそうです。で、なんとこれは3年連続で5回目の快挙なんだそうです。すごくないですか？世界中の500以上の空港の中で 日本の羽田空港が一番綺麗だって選ばれたって嬉しいですよね。で、その清潔な空港っていう項目以外にもスタッフサービスとか空港での食事とか出入国審査などいろんな項目があって、それぞれにこうランキングになっていて、その中にも日本の空港はいっぱいね、いくつも入ってたりはするんですが、全てのそういったものの全ての総合ランキングで日本の空港はベスト10の中に3つも入っていました。羽田空港、成田空港、中部国際空港、すごいですよね。世界の中のベスト10の3つを日本が取っちゃうなんて嬉しいなって思いました。それだけね、快適にこうなっているんだろうなと思いますが、そんな羽田空港ですが、実はユニークな自販機が多いと有名なんだそうです。私もこのお話をいただくまで知らなかったんですが、ちょっと調べてみたらね、いっぱいそういったものが出てきて、なんか知ってる人はそれを楽しみに結構羽田空港に遊びに行くっていう方もいらっしゃるみたいですよ。ちょっと自販機についてご紹介しますね。まず自販機レストラン、お弁当やおにぎりをはじめデザートやパン、ドリンクなどファミリーマートの商品を24時間販売しているんだそうです。コンビニではなく、あくまで自販機なんだそうです。自販機でお弁当を買うとかってあんまりないですもんね。そういうものもあります。それからアンテナショップ的な自販機が実は羽田空港にはいっぱいありまして、山形県とか福島県、岡山県、富山県、熊本県、福岡県などなど、今現在このご紹介したものが全部あるかちょっとわからないんですけれども、そういった場所の自販機、アンテナショップみたいなものが売ってる自販機があるよという情報を見つけました。で、それぞれの自販機にはその土地の名産だったりとか、本当だったらそこに行かなきゃ買えないようなものがたくさん自販機で売られていて、羽田空港からね、これからそっちに行くのに羽田空港でそういうものを買うっていうのもなんかすごく面白いですし、まあちょっとあれなんだろう、なんでだろうなとも思うかもしれないんだけれども、なんかね、調べたところによると、そう、羽田空港で行く目的地の自販機で買い物するんじゃなくて、そこで、あ、何々県ってこういうもの売ってるんだ、面白そうって買って食べた人がその県に興味を持って、今度は羽田空港からそこに旅行に行ってくれるといいねみたいな思いもあるそうで、空港の方たちはそれをきっかけに、あ、じゃあ今度ここで行ってこれ食べようとかってなるといいなっていうのが一つと、あとこれもあるだろうなと思うんですが、出かけた先でお土産買い忘れちゃったとか、数が足らないってなった時に、ここにある県のものだったらそこで買って持って帰ることができるから、そういう使い方をされる方もいらっしゃるんだそうです。面白いですよね。空港に行くだけで、そう、その土地のものを買うことができるっていうのもいいなと思いましたし、あとはね、神社にあるような絵馬の自販機というものもあって、そう、自販機で絵馬を買ってで、そこにこう書いてちゃんとこう置けるような場所がねあってみたいなので、旅の安全を願って書く方とかもいらっしゃるみたいですよ。面白い。それ以外にもインスタントラーメンの自販機があったり、ラテアートをしてくれるような自販機があったりとか、結構ユニークな自販機がたくさんあるんだそうです。羽田空港ね、すごくこう人気があるって聞きますもんね。自販機だけじゃなくて、美味しいお店がたくさんあったりとか、お買い物を楽しめるところとか、純粋に飛行機をね、見に行きたいって遊びに来る方もいらっしゃるかもしれないですよね。私もね、ちょっと久々に行ってみたいなって思いました。ホリデートラベラーさん、ありがとうございます。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネーム、星のフラミンゴさん。ももさんこんばんは。初めてお便りします。まだももさんにお会いしたことはないのですが、声を聞いているととても癒されます。今度は笑いのネタもご披露していただけますと嬉しいです。さて、私は貿易をしている会社の営業マンです。大きい会社ではありませんが、結構いろいろな国からたくさんの品々を輸入し、各販売会社に卸しています。 小さいものは食料品から衣服、靴、革製品などなど、また大きなものでは椅子、机、チェストなどの家具用品、絨毯、寝具なども輸入しています。そんなわけでいろいろな国に買い付けに行くわけですが、近いところでは東南アジアによく行きます。近年のタイをはじめ、南はマレーシア、東はカンボジア、北はラオス、西はミャンマーなど目覚ましい発展を遂げています。親日の国も多く、食べ物も美味しい。プライベートで長期にバカンスを楽しみたい国々です。最近はヨーロッパにもよく行きます。特にポルトガル、スペインは多いです。アジアに比べ夏の気候は最高です。湿度がなく爽やかで過ごしやすく、また食べるものが美味しい。ワイン、ブランデーもうまい。旅をしていて物価の安いのも魅力的ですね。でも日本に帰るとやはり日本はいいなぁと改めて感じます。では私の旅で体験した各国の面白ネタをいくつか紹介いたしますね。まず東南アジア、タイでは街の街灯で山盛りにした茶色の物体を販売していました。何かなぁとよく見ると、なんと7、8センチのタガメ、昔日本の田んぼによくいた水生昆虫です。そのタガメを乾燥したものでした。見ている私に隣のおばさんが、お酢の方が美味しいよと勧めてくれました。うえーといった感じですが、現地ではよく食べるようで、味はバナナやラフランスのような香りがするそうで、香りが特徴的なので、ナンプラーにタガメをつけて作られるタガメ醤油も人気があります。またこの香りはタガメのフェロモンから来ているもので、この香りにリラックス効果や安眠効果もあるそうです。見た目で判断してはいけませんね。日本でもイナゴやハチノコを食べますしね。私は見た目で無理と思い一度も食べていませんが、屋台などでは普通に皆さんが食べているようです。長くなりましたので、続きはまた。星のフラミンゴさん、お便りありがとうございます。うわお、すごい話が出てきましたけれども、さっきね、お仕事でこう飛行機に乗って日本中ね、こう移動するの羨ましいなというか、なんか憧れるななんて私言いましたけれども、星のフラミンゴさんは飛行機に乗って海外までお仕事に出かけて行かれるということで、いやーすごいですね。アジアからヨーロッパまで楽しいでしょうね。もちろん大変なこともたくさんあると思いますが、いやーすごい楽しいだろうなって思います。まあ、そんな中でタガメって私知らなかったんで、ちょっと調べてみたんですけれども、結構なサイズですよね。大きいんですよね。普通にこう指でつまむとどうだろう、なんか写真でね、インターネットで見た写真ではちょっとセミぐらいのサイズがあるのかなっていう感じがして、前足だけがなんかちょっとこう太くて、なんかちょっと マッチョな感じで、こうね、なんかそうそう、顔の方にこう曲がってね、クワガタではないけど、クワガタはきっとあれは足ではないから、でもああいう感じでちょっとこう挟めるような感じの手がついていて、7、8センチですもんね。それを食べるんだ。しかも味がバナナやラフランスってどんな感じなんでしょうね。ものすごいいい香りですよね。とはいえあの見た目で、ね、いやーそのまんま食べちゃうんですね。しかもその香りがフェロモン、ダガメのフェロモンって何それって感じですよね。どんな香りなんだろう、癒されるんでしょうか。いやーでもね、その土地にこう生まれて、お母さんがいつもそれを料理に出してくれてたら、当たり前としてきっと子供たちは食べて育ちますもんね。それがちょっとこう苦手とかも思わないでしょうからね。不思議ですよね。そう、イナゴもね、私まだ食べたことがなくて、ハチもそうですけれども、やっぱね、食卓に上ってる方は当たり前なのかもしれないけど、やっぱりどう見てもバッタじゃないですか。あのうちの飼ってた犬がセミを食べたりとかしていて、 でもこうそのセミを食べてる時あのバリバリバリって音とか口の横からこうちょっと足がはみ出てたりとかする姿がかなりショッキングでと同じ感じじゃないですか。食べてる人がねイナゴとか食べてるのも、いやーまだねーどうかな、お金いくらもらえたら食べるかななんて考えちゃうけど、いやいやいや、うん、5000円じゃ食べないかなどうかなとかってそう、虫を食べる国ってねいっぱいありますけどね、あのアフリカの方とかも結構ね芋虫みたいな幼虫を食べるじゃないですか、よくテレビとかでも取り上げられたりして、ですごくこう高タンパクでとってもクリーミーで美味しいとかってね言われますけど、食べれます？芋虫いけますかねえ、芋虫とかバッタ類でしょ、ハチでしょ、そうセミもね人も食べるって話ももかんでもしたけれども、栄養があるとは聞きますからね、これから先どんどん食材としてねまたこう増えていったりもするでしょうかね、わかりませんが、なんとなく私は背筋がちょっとゾワゾワっとしていますが、星のフラミンゴさん、また旅先での楽しい話があったらぜひ送ってきてくださいね、お待ちしています。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね、リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。Shining Tomorrow 聞いてください。
愛と別れ繰り返
藤谷桃で Shining Tomorrow でした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。ここでライブのお知らせをさせてください。今年もこの季節がやってきました。11月17日日曜日、第40回八王子イチョウ祭りに今年も参加させていただきます。皆さんぜひ遊びに来てくださいね。詳しいことは私のホームページやブログ、Facebook などをチェックしてください。お待ちしてます。それでは突然ですが、新コーナー行ってみます。Momo's Favorite。 このコーナーは私のお気に入りのアーティストや音楽について勝手気ままにおしゃべりするコーナーです。始まりましたね。新しいコーナーです。このモモズフェイバリットというコーナーは、スタッフさんたちと新しいコーナーをいろいろ作ってみたいねなんて相談をしていた時に、モモさんが大好きな音楽とか影響を受けたアーティストについてこう熱く語れるような場所があってもいいんじゃないかっていう話が出て、いつもゲストさんのお話を私は引き出すことが多くて、どんな風にこう音楽人生を歩んできたんですかみたいにお聞きすることは多かったんですが、意外と私が自分の音楽についてじっくり話すってなかなかあるようでなかったので、ちょっとね、今回本当に勝手気ままに喋っていいんでしょうか。もしかしたら終わらないかもしれないけど、いいんでしょうか。もう思いの丈をぶつけてくださいという感じでね、言っていただきましたので、新しいコーナーとしていろんな音楽の話をしていきたいなと思います。で、まあ、今回第1回目ということで、何から喋ろうかな、どんな音楽を選ぼうかなといろいろ考えていたんですが、やはり私が一番影響を受けたアーティストというと、安室奈美恵さんかなと思いまして、今日はね、安室奈美恵さんのどの曲というよりも、安室奈美恵さんとの出会いから、まあ、私のここまでのちょっとこう音楽人生を遡るようなお話をしたいなぁなんていうふうに思います。私はもともと子供の頃から人前に出るのがすごく好きな子で、そう、たくさん人がいる前でおしゃべりをしたり、何か踊りを踊ったりとか、そういうのが大好きな、女の子だったんですね。 で、うちの母がモデルのお仕事をしていて、その関係で私も子供の時からちょっとこうモデルのお仕事をさせてもらったりとか、そういう機会もあったりとかして、余計にこうなんか大きくなったら、何かまだはっきりはしないけど、何か人の前に出てお仕事ができたらいいなっていう漠然とした夢は持っていて、でもその中でだんだんこう、大きくなっていくにつれて、やっぱり音楽が大好きで、音楽で何かやりたいなって思っていたんですね。でもそれもまだ漠然とした感じだったんですけど、確か私が中学3年生の時だったかなと思うんですが、テレビで音楽番組を見ていて、そこに安室奈美恵さんが出てきて、で、当時ね、Try Me 私を信じてという曲をスーパーモンキーズの皆さんと一緒に出て、ちょうど歌って、その曲が出た直後ぐらいだったのかな。で、テレビではその曲だけじゃなくて、いろんなアーティストの方の歌を、こう、カバーみたいな形で歌ったりするような出演をされてたんですけど、その時に、その、ダンスと歌が一つになっているのを、私は、初めて見てというか、なんて言うんでしょう。その歌手の方がいて、で、バックダンサーさんがいるっていうものはたくさん見ていたんだけれども、バックダンサーさんと同じように踊って、で、歌も歌って、もうどちらがメインっていうんじゃなく、その一つのこうパフォーマンスがすごく衝撃的で、わー、素晴らしいな、かっこいいなって、その時に思ったんですね。で、確かそれをきっかけに、私もダンスやってみたい。安室ちゃんみたいなダンスってどういうダンスだろう。あ、ヒップホップダンスとかジャズダンスって言うんだって調べて、お教室を探して、お母さん習いに行きたいって言って、ダンスを習い始めたのが、ちょうどその頃だったかなって思います。で、大好きだけど、でも今みたいにこう、インターネットとかがあるわけではなかったから、情報を知りたくてもその歌番組出てる姿しか見ることができなくて、情報が全然なかったんだけれども、ラジオを聞いていた時に、確かね、原宿かな、渋谷かな、そのあたりだったと思うんだけれども、今度の何日にそこで CD をリリースするイベントをします、みたいなのをラジオで言ってたのを聞いて、そこに行けば会えるのかもしれないと思って、もうラジオの前でメモをして、何時からここの場所で、もちろんまだ中学生だからそういう場所に私は行ったこともなかったんですけれども、母を説得して連れてってってお願いして、で、初めて生の安室奈美恵さんのパフォーマンスを見ることができて、ちょうど安室奈美恵さん後のその Try Me という曲で、うわーっとたくさんの方に知られて、その前から CD は出されてたんですが、こう大ヒットして、そこから急にこう認知度が上がった曲だったので、まだ本当に小さな会場で、もう目の前に安室さんがいるぐらいの距離で、CD を買った人は全員入れます、みたいな。イベントだったんですね。だからで、写真も自由に撮っていいです。そのイベント中。もう写真をいっぱい撮って、普通のまだフィルムのカメラの時代でしたけど、たくさん撮って、でも、それでも感激して、嬉しくて嬉しくて、そこから私のダンスと歌への情熱がすっごく、強くなりまして、で、安室さんが、じゃあどんな影響、どんな人の影響を受けて、こう音楽をやりたいと思ったのかなっていうところから広がって、ジャネット・ジャクソンのことも大好きになったり、あとは、TLC っていう、グループもね、同じようにダンスミュージックをやってすごく有名になったグループとか、たくさんのそういうアーティストの音楽を聴きながら、もう毎日洋楽をお家で聴いて、毎日歌も歌って、踊りも踊って、みたいな。中学生から高校生ぐらいの間かな、なりました。で、高校の時は、ね、なんかさっきちょっとその話出ましたけど、やっぱ文化祭で、ステージで踊りたいと思って。で、安室ちゃんとか、その当時にこう、いっぱいダンスミュージックね、スピードさんとかたくさんこう、流行ってきていたので、そういうアーティストの曲をカバーみたいな形で、踊りました、ステージで。でも、そう、音大の付属の学校だから、基本みんなクラシックをやりに来てるわけですよ。でも、本当に3歳からピアノを始めました。 5歳からバイオリンを始めましたみたいな、もうお嬢さん勢ぞろいなんです、基本音大の付属の高校って。でも、もう私もちろんクラシックも好きだけど、安室さんみたいなダンスミュージックがすごい好きで好きでだったから、あの当時流行ってた安室みたいな、あの時代ですからね、厚底のブーツを履いてカポカポ高校を通い、この子は一体何なんだろうって思ってた先生もいたかもしれないけど、で、文化祭でもそういう格好でパフォーマンスをして、まあでもすごく理解のある先生たちだったのでね、ちゃんとピアノも弾いてるんだったら、あと好きな格好しなさいって応援してくれてて、それもすごく思い出残ってますね。もうファッションもすべてそんな感じ。あの公開収録の時にみんなとね、クイズした中にも出てきたんですけれども、私の高校生の頃のファッションも、安室さんそっくりみたいな感じだし、それから、まあ、カラオケに友達と行っても、もう全部の曲は歌えるわ。もう振りも覚えてるから、狭いカラオケボックスでも踊りながら歌っちゃうわ、みたいな。高校生でしたね。だからそう、ピアノの、もちろんピアノね、音高から音大に行くのに、ピアノはやっぱり頑張らなきゃいけないから、クラシックは続けつつ、でもお家の空いた時間は全部そういう音楽を楽しみながらやってたような青春時代だったかなと思います。で、そんな私が大学生になって、大学1年生の時に、ダンスミュージックのコンテストを受けて、それも歌って踊って、女の子と二人チームみたいな感じで出たんですけど、そこで賞をいただいて、で、賞をいただいたことはきっかけで、安室さんの当時振り付けをしたりとか、あとバックダンサーをしてる方たちが、全員ダンスの先生でいる事務所に入ることができて、直接ダンスレッスンを受けたりとかっていう時期もあって、でもその教室がまたすごく遠くて、千葉県にあったんですけど、八王子にその当時住んでたので、八王子から千葉まで2時間ぐらいかけて週に 2,3 回通ってみたいな生活をしていて、でももう楽しくて楽しくて、本当に一生懸命頑張っていた時代でしたね。そう、ほら、喋ってるとお時間があっという間だよ。続きはまた今度にしようか。もうちょっと話せるかなと思ってたけど、なんかもうあっという間だから、また続き皆さんよかったら聞いてください。もうすべりまりと藤谷も、もう大学生まで来られました。さあ、この後どうなっていくんでしょうか。以上、ももずフェイバリットでした。続きまして、こちらのコーナーです。
ももすガーデン。
このコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。ももすガーデンにお便りをいただいていますのでご紹介します。ラジオネーム、まゆみさん。ももさん、こんばんは。すっかり秋になりましたね。食べ物の話題盛りだくさんなもも館では、毎年この時期、秋の味覚の話をももさんがされているような気がしますが、秋の味覚の中で私は栗が一番好きです。そのまま茹でて食べるのもいいですし、栗ご飯や栗のスイーツを作って毎年楽しんでいます。モモズガーデンのコーナーでぜひ栗の話をしてください。まゆみさん、お便りありがとうございます。毎年そうですよね、秋の味覚の話しているけど、なんか今年は珍しくまだしていなかったような気がする。あら、珍しいね。え、秋は美味しいものがいっぱいありますからね、食べたくなっちゃいますよね。私もね、栗大好きです。一番って言ってもいいかな、まあたくさん好きなものあるけど、その秋のね、美味しいものの中で、でも本当にベスト3に入るぐらい大好きですね。そう、栗の話をねしてくださいと書いてくださいましたけれども、この間テレビを見ていて、私初めて知った栗情報があってね、知ってる方もたくさんいらっしゃるのかな。でもなんかみんなにお話ししたくて、お伝えしたくって、ちょうどねそんなお話をいただいたのでご紹介したいなと思うんですけど、栗ってね、冷やすと甘くなるんですって。 皆さん知ってました？栗を、まあ、買ってきたりとか、栗拾いしてとかね、いただいたら、もう家に帰ったら、はい、じゃあ、急いで鮮度のいいうちに茹でて食べようとかって、まず火を入れようって思うじゃないですか。時間が経つとどんどん味が落ちちゃうなーって、みんな思うと思うんですけれども、そう、そのままにしてたら、確かにどんどん時間とともに鮮度も落ちちゃうし、味も、悪くなっちゃったりするんだけれども、そうじゃなくてね、冷やすんですって。栗は0度で保存することで糖分が増えていくそうです。その理由としては、私たちが食べている栗っていうのは種の部分なので、温度の低い環境に置くと糖分が増していくんだそうです。栗を冷蔵庫の中のチルド室に入れて、今は冬だよーって勘違いさせることで、種の中のエネルギーをこうアップさせて甘くしていくんですって。なのでちょっと日にちはかかるんですが、確実に甘くなるんだそうですよ。目安としては3日間冷やすと2倍の甘さになって、30日ぐらい置くと最大で4倍まで甘くなるんだそうです。でも30日待てないな、もっと早く食べたくなっちゃうなとは思うけど、3日で2倍だったら絶対やってみたいと思いますよね。まずね、そのやり方として、栗を水に浸して、で、虫食いの栗をまず取り除きます。そして塩水で一晩つけておくんだそうです。それをザルでお水を切って、キッチンペーパーでしっかり拭いて、で、皮が湿っていたら新聞紙で包んでからチルド室に冷やすみたいです。ほら、カビが生えちゃったりするといけないから、やっぱり水分はしっかり取っておいた方がいいみたいです。なので、こう、時間とともに新聞紙が湿ってきたら取り替えたりとかしながら、こう何日か待つと栗が甘くなって、その後に火を通して何かに使うと、すごく美味しく食べられるんだそうですよ。ちなみにチルド室って冷蔵庫の中にね、あったりしますが、冷蔵庫よりも温度が低い場所なんだそうです。それがちょうど栗が甘くなるのにぴったりの温度なんだそうですよ。知ってました？皆さん。いやー、私びっくり。栗大好きなのに全然知らなかったから、もう絶対今年はちょっとやってみよう、実験してみよう。なんか半分とかで分けて試してみたいですよね。どのぐらい味が変わるのかなーって思いました。皆さんもぜひね、栗美味しい季節ですのでね、やってみてください。ママズガーデンのコーナーでは、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。皆さんからのお便りもお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。アライブ、聴いてください。
Thank you.
藤谷桃でアライブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
真夜中の独り言。今日も一日頑張ったな。そういえば今日ね、自転車でスーパーに買い物に行ったのね。私さ、いつも買うもの忘れちゃうから、必ず紙にね、大根、それから牛乳、食パンとかって買うものを書いて行くんだ。で、ちゃんと書いた通りにお買い物を終えて、で、歩いて家に帰ってきて、家に着いてから、なんか忘れてるなーって思ったら、自転車忘れてきちゃったんだよね。今度から気をつけよう。できちゃった。今日もお疲れ様。おやすみ。なんか肉まん食べたくなってきたな。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。